今賛美しました聖歌657番、大きくあれ強くあれ少年たちよ。今日5月5日は子どもの日ですね。アメリカのですね、ホワイトハウスの執務室、世界で最も警備が厳しく、誰も自由に出入りができません。しかしケネディ大統領の息子ジュニアはお父さんの机の下で遊んでいます、そのような写真があります。なぜ彼ジュニアは大統領執務室に入れるのでしょうか。それは息子だからです。ある牧師が説教の中でこのように言いました。皆さん、子供であるということがどれほど大きな特権であるか考えたことがありますか。例えば、私の家に予備鈴を鳴らさずに入ってこれるのは私の子供だけです。よその子が予備鈴も鳴らさず、挨拶もせず、勝手に家に上がり込んでくるということはまずありません。もしそんなことをすれば家宅侵入罪で訴えられてしまいます。それは子供だけに与えられた特権です。子供は自由に玄関を出入りし、勝手に冷蔵庫を開けてジュースを飲み、安心してソファーに座りくつろぎ、家族と交わり、家の中を走り回り、おねだりし、すべてのものを共有することが許されています。そしてやがてわずかばかりではあるにせよ、親の財産を継ぐ特権に預かれるのは子供だけです。子供であるということがどれほど大きな特権であるのかを考えるとき、皆さんが神の子供とされたとき、与えられた特権がどれほど大きなものであり、また恵みであるのかということに気づかされるでしょうと、牧師がそう言いました。去年姉妹、ガラテヤ書3章26節、あなた方はキリストイエスを信じる信仰によって神の子供ですとあります。ですから皆さんは何のですね、遠慮もなく、はばかることなく、恐れたり気兼ねすることなく、天のお父様の御座の前に出て、アバ父と呼びですね、何でも求めることができるのです。また天のお父様はそのような神の子をですね、喜んでくださるお方です。神のことをされていることの喜びと特権をですね、もっともっと許しまい噛み締め味わってください、ね、それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。最初に箇所を読みいたします。はじめにマタイの福音書5章を開いてください。今日は代表して住み御子姉妹に読んでいただきます。今日の説教の聖書解説は修法に書いてある通り、でははじめはマタイの5章の38節から42節までを読んでください。
目には目で、歯には歯でと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、悪いものに手向かってはいけません。あなたの右の方を打つようなものには左の方も向けなさい。あなたを告訴して下着を取ろうとするものには上着もやりなさい。あなたに1ミリオン行けと強いるようなものとは一緒に2ミリオン行きなさい。求めるものには与え、借りようとするものは断らないようにしなさい。
はい、少し飛びます。次、7章、同じマタイ7章の12節です。7章12節を宮古島は読んでください。
それで何事でも自分にしてもらいたいことは他の人にもそのようにしなさい。これが律法であり預言者です。
はい、これと同じ内容の御言葉はルカの福音書6章29節からも記されており、先月ルカの公開説教で読んだところですが、ルカの方にはこのように書いてあります。私を読み出します。26章29節、あなたの片方の方を打つ者には他の方をも向けなさい。上着を奪い取る者には下着も拒んではいけません。 すべて求める者には与えなさい、奪い取る者からは取り戻してはいけません。自分にしてもらいたいと望む通り人にもそのようにしなさいと、ルカにはこのように書いてあります。今日も修法に皆さん2つの質問をしています。どうぞ修法を見てください。右のページです。今日の説教より、質問1、1ミリオン行けと強いる者とは一緒に2ミリオン行きなさいと、まあ、これは今の聖書の言葉ですが、どういう意味でしょうか。はい、2番目の質問ですね。あなたは兄弟姉妹何のために生きていますか。今日はこのことを考えながらですね、説教を聞いてください。聖書を初めて読む人はほとんどマタイの福音書から読み始めます。そして間もなくこの5章に来た時にこの御言葉にぶつかります。あなたの右の方を打つ者には左の方も向けなさい。あなたを訴えて下着を取ろうとする者は上着も与えなさい。あなたに1ミリオン、米印下には1500メートルとあります。池とシール用のものには一緒に2ミリオン3000メートル2倍ですね、行きなさい。求める者には与え、借りようとする者は断らないようにしなさい。そしてこれを読んだ後にこう思います。まあ、こんなことができるはずがない。とキリスト教はなんと難しい、できないことをしなさいというのだろうかと。もうとてもできない、ついていけない、もそのように思ってですね、まあ、このところはあんまり触らないようにしようと、ね、触れないようにしようと、まあ、通り過ぎてしまうわけですね。あんまり考えないようにするわけですね。しかしながら兄弟姉妹、そうではありません。皆さんはここに記されていることができますしですね、今もうすでに皆さんは行っているのです、ね、そしてこのことを行うことがあなたの人生に大きな祝福をもたらすのです。今日の第一の質問です。1ミリオン行けと強いる者とは一緒に2ミリオン行きなさいというのはどういう意味なのでしょうか。今日はクリスチャン生活とビジネスについてお話をしますが、一つのお証しをいたします。まあ、私と妻はですね、結婚した次の年、まあ、もう39年ぐらい前ですが、妻の父が一緒に住もうと建ててくれた家に住んでいます。結婚後子供が増えですね、部屋の間取りが悪くなり、まあ、子供部屋がないということで、今から22年前にリフォームをしましたが、最近、まあ、昨年頃からですね、屋根から雨漏りがするようになりました。まあ、大鶴兄弟に見てもらい、私と2人で屋根に登って溝に詰まっていたこの葉などを撤去しましたが、それでも雨漏りは治りません。それでこの度街道リフォームにあたって屋根工事をしてくださる業者、まあ、野田さんという方ですが、紹介していただき、原因を調べてもらうと、雨漏りの原因は鉄板が腐食して2箇所に穴が開き、そこから雨漏りをしているとのこと。見積もりを取って修理をしていただくことにしました。まあ、先月4月12日より修理に入り、瓦を一部取り除き、古い防水シートと穴の開いた鉄板を取り除き、新しい防水シートを敷き、ステンレスと取り替えですね、古いもの瓦も元の通りにきれいに並べてくださいました。まあ、ここまでは見積もりの通りです。しかし野田さんはさらに屋根の全部を見てくださり、割れている棟っていうのは一番上の方ですね、まっすぐなっている瓦をですね、新しいのと取り替え、瓦と瓦の間に、まあ、隙間が空いているということで、そこにですね詰め物をしてくださり、加えて一人の女性の方が来られて、軒問いっていうんですけどね、問いに詰まっている葉っぱやゴミをきれいに取り除いてくださいました。さらにですね、見積もり以外の多くのことをしてくださいました。日曜日は礼拝がありますから仕事をしないでくださいと言うと、まあ、それも応じてくださり、仕事は1週間ぐらいで終わりましたが、私は本当に感謝してお礼を言い代金を払いました。 これから屋根のことで何か必要トラブルがあったら、もう必ずこの人に頼もうと思うようになりました。まさにですね、私たちが願った以上のことをしてくださいました。兄弟姉妹、これが1ミリオン一緒に行けと言わさ一緒に行ってくださいと言われた時、2マイル2ミリオン一緒に行きなさいと言われた主の言葉だと思いました、ね、意味はお分かりだと思いますあなたに1ミリオン行けと強いる者には一緒に2ミリオン行きなさい。この39節から42節の御言葉に共通されていることは、ね、相手が求めている以上のことをしてあげなさいということです。そのことが兄弟姉妹、あなたの人生に大きなですね、祝福をもたらすからです。旧約聖書の中から一つの人物の例をとってみましょう。創世記24章を開いてください、はい、では住姉妹、創世記24章です。最初に1節から4節までを読んでください。
アブラハムは年を重ねて老人になっていた。主はあらゆる面でアブラハムを祝福しておられた。その頃アブラハムは自分の全財産を管理している家の最年長のしもべにこう言った。あなたの手を私の桃の下に入れてくれ。私はあなたに天の神地の神である主にかけて誓わせる。私が一緒に住んでいるカナン人の娘の中から私の息子の妻をめとってはならない。あなたは私の生まれ故郷に行き、私の息子イサクのために妻を迎えなさい。
はい、このところはイスラエル人の父アブラハムが自分の一人息子イサクの妻を探しに最年長のしもべを使わすところです。はい、飛んで7節読んでください。
私を私の父の家、私の生まれ故郷から連れ出し、私に誓ってあなたの子孫にこの地を与えると約束して仰せられた。天の神、主は御使いをあなたの前に使わされる。あなたはあそこで私の息子のために妻を迎えなさい。
はい、もう一箇所10節を読んでください。
しもべは主人のラクダの中から10頭のラクダを取り、そして出かけた。また主人のあらゆる貴重な品々を持って行った。彼は立ってアラム・ナハライムのナホルの町へ行った。
はい、アブラハムの命を受けた最年長のしもべやる番頭さんはアブラハムの故郷カランへ行き、ナホルの町に入ります。はい、では15、16節を読んでください。
こうして彼がまだ言い終わらないうちに、見よ、リベカが水瓶を肩に乗せて出てきた。リベカはアブラハムの兄弟ナホルの妻ミルカの子ベトエルの娘であった。この娘は非常に美しく処女で、男が触れたことがなかった。彼女は泉に降りて行き、水がめに水を満たし、そして上がってきた。
はい、しもべが主人アブラハムの祝福を求めて祈ると、リベカが水瓶を肩に乗せて出てきました。リベカが泉に降りて行き、水瓶に水を満たして上がってきた時、しもべはリベカに声をかけました。はい、17節読んでください。
しもべは彼女に会いに走って行き、そして言った。どうかあなたの水瓶から少し水を飲ませてください。
はい、しもべは言いました。どうかあなたの水がめから少し水を飲ませてください。それに対してリベカは何と言ったでしょうか。18節読んでください。
すると彼女は、どうぞお飲みください、旦那様と言って、素早くその手に水がめを取り下ろし彼に飲ませた。
はい、さらにリベカは加えてこう言います。19から21節読んでください。
彼に水を飲ませ終わると、彼女はあなたのラクダのためにも それが飲み終わるまで水を汲んで差し上げましょうと言った。彼女は急いで水がめの水を水舟に開け、水を汲むためにまた井戸のところまで走って行き、そして全部のラクダのために水を汲んだ。
はい、あなたのラクダのためにもそれが飲み終わるまで水を汲んで差し上げましょう。20節、リベカは急いで水がめの水を水舟水槽に開けると、水を汲むためにまた井戸のところまで走っていき、その全部、ここには10頭のラクダ全部ですねのために水を汲みました。21節、この最年長のしもべは主なる神様が自分の旅を成功させてくださったかどうかを知ろうと黙ってリベカの行為を見つめていました。状況は皆さんお分かりですね。人間は一度にどれぐらい水を飲むでしょう。500ミリリットルか、まあ飲む人でも1リットルも飲まないでしょうですね。しかしラクダはどれぐらい水を飲むでしょうか。ね、一頭のラクダはですね、1回に30リットル、ある文献によると45リットルぐらい飲むそうです。ね、まあ、その間砂漠をずっとですね、歩くとき、ね、水を飲まなくていいか、よくいいように。ですから10頭のラクダならば300リットルか450リットル。リベカが一度にですね、仮に5リットルの水を水がめに汲んだとしても60回から90回往復です、ね、水を汲むために井戸まで往復をしなければなりません。1回往復するのに3分かかったとしても3時間から4時間半ですねかかります、まあ、大変な時間と労働です。アブラハムのしもべはその間じっと彼女を見つめていたとですね、書いてあります。このアブラハムのしもべは自分のために水を求めました。水を飲ませてください。17節です。どうかあなたの水がめから少し水を飲ませてください。しかしリベカはこの年長のしもべが何も求めないのにですね、自分からそれ以上のことを申し出ました。18節ですね彼に水を飲ませ終わるとですね、彼女は19節ですね、あなたのラクダのためにもそれが飲み終わるまで水を汲んで差し上げましょう、自ら申し出て言いました。あなたに1ミリオン池と強いるようなものとは一緒に2ミリオン行きなさい。リビングバイブル訳では荷物を1キロメートル先まで運べと命令されたら2キロ先まで、ね、運んでやりなさいとなっています。リベカは1ミリオンを求められたとき2ミリオンどころか何十ミリオンもですね、一緒に行ったのです。ね、その様子をじっと見ていたアブラハムの最年長のしもべはこの娘こそ主人アブラハムの一人息子イサクにふさわしい女性だと判断しですねリベカをイサクの妻として迎える重大な決心をすることになります。彼に決心をさせたのはこのリベカの行為だったのです。結果リベカはイサクの妻となりヤコブを産み、ヤコブから今のイスラエル12部族が生まれ、リベカはアブラハムの祝福、神様がアブラハムに約束された契約を受け継ぐですね、まあ、重要な女性となりました。祝福された女性となりました。兄弟姉妹、これをしてくださいと言われた時、最初の1ミリオンは頼まれてまた強いられてすることですから義務であり、ね、それは規則として実行します。それはまた仕事であり管理されて働くようなものです。しかしこのリベカのように次の1ミリオンは義務でも仕事でもないボランティア、愛のゆえの行為です。それは自発的なですね行為ですから、むしろ喜びであり感激です。親切にされた人は感謝にあふれ、その愛の2マイルを決して忘れることはありません。 一生その人に恩義を感じ続けるかもしれません。皆さんもそのような体験があるのではないでしょうかですね。神の御言葉に従うということは、それが人間の頭で理解できなくても、もう大きな祝福を伴うものなのです。この最年長のしもべがリベカの行為をじっとですね、黙って見ていたように、兄弟姉妹、神様も皆さんがこの神の御言葉に対して幼子のようにですね、受け入れ従うかどうかをじっと見ておられるのですですね。リベカの行為を最年長のしもべが見ていたように、神様もですね、皆さんの行為をじっと見ておられます。マタイの福音書に戻りましょうですね。5章の40節です。では住島読んでください。
あなたを告訴して下着を取ろうとする者には上着もやりなさい。
はい、そこまでですか。あなたを告訴して下着を取ろうとする者には上着もやりなさい。まあ、日本にはですね、泥棒に追いせんという言葉がありますが、上着を持っていこうとする者には下着も与えなさい。この場合の上着というのはね、上に羽織るコートのことです。で、下着がですね、普通私たちが着るあの洋服のことで、まあ、下着というのは肌着のことではありません。一つのお証です。皆さんはアメリカのウォルマートという百貨店ご存知でしょうか。今日アメリカだけでなく世界第一の小売業となったウォルマート社、創業時他の店ではどこもやっていない返品自由の販売方針を打ち出しました。領収書がなくても客が現品を持ってきたら代金を返しました。それも笑顔と喜びを持ってそうしたのです。すると驚いたことに、当初販売された商品の10分の1が返ってきました。帰ってみたらイメージしていた色と若干異なっていたり、サイズが合わなかったり、そのような商品をウォルマートは喜んで返品自由にしました。すると返品に来た人は店員が笑顔で気持ちよくですね応じてくれたために、そのお客の 90%、 10人中9人が返品で来店した時に返した商品の2倍の額のものを買っていきました。さらに興味深いことに、そうした客たちは1人当たり17人にこのウォルマートの宣伝をしました。営業をしてくれたのです。返品に来た人の 1% の人は悪意の人もいました。その店で買わなかったものを返品したり、しかしそのような返品はアウトレット店で販売でき、返品のマイナスなど問題にならないほどの収益を上げました。そしてその後の売り上げが全米一、また世界一になったのです。どんな新しい客を獲得しても、来店した顧客が二度と来ないのでは業績は決して上がりません。すでに来てくださったお客様を満足させる、そしてどんな理由であれその満足を保証すると、すでに来店したお客様が満足してくれたらですね、業績は下がらない。これがウォルマートの販売戦略だということです。5章38節のところに行きます。目には目を、歯には歯でと言われたことをあなた方は聞いています。これは出エジプト記のですね、21章23節から25節、レビ記24章の19節20節、申命記19章21節に記されている御言葉で、ユダヤ社会では当然の権利とされていました。目には目をというと何か復讐しなさいというふうに聞こえますが、これはそういう意味ではありません。これは報復を進めるものではなく、動体応報刑といいですね、肉体的経済的損害を被った場合、被害量と同じ刑罰でとどめなさいというですねものです。例えば目だけやられたら目で終わらせなさいということ、損害額と同じものですね、報復をしなさい、それ以上のことはしてはいけませんという意味なのです。 無制限の復讐や私的な刑、リンチをですね、禁止したもので、まあ、この法律は古くはハムラビ法典まで遡りですね、法律の基本的なですね、考え方です。しかしイエス様はその法律を乗り越えた隣人の愛を示しなさいとこのように言っておられるのです。目には目をと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。悪いものに手向かってはいけません。この社会では当然の権利であっても、兄弟姉妹あなたは悪いものに手向かってはいけません。そして39節から42節に神の子のなすべき4つの規定が記されています。第一、あなたの右の方を打つ者には、打つような者には左の方も向けなさい。皆さん、右の手でですね、相手の人のここに右の方と右という言葉が書いてありますが、あなたが右の手で相手の人の右の方を打つときにはどうしますか？こうするしかないんです。こうは打てないんですですね。手の甲でしか打てない、手のひらでは打てない、甲でしか打てないんですね。これは侮辱を意味するんですですね。侮辱されたらもっとですね、それを受け止めなさいということですですね。あれで右の方と書いてあるのですね。侮辱されたらですね、歯向かわないで、さらにですね、右の左の方も出しなさい。あなたを訴えて、リビング訳では借金の方にとあります。上着を取ろうとする者には下着も拒んではいけません。ルカの福音書ではこれが反対になっています。下着を取ろうとする者には上着も拒んではいけませんと、まあ、ルカはこれが反対になっています。3番目、あなたに1ミリオン生けと仕入るようなものには一緒に2ミリオン生きなさい。求めるものには与えですね、借りようとするものには断らないようにしなさい、はい、では少し後のマタイ5章の46から48節まで住島読んでください。
自分を愛してくれるものを愛したからといって何の報いが受けられるでしょう。主税人でも同じことをしているではありませんか。また自分の兄弟にだけ挨拶したからといってどれだけ勝ったことをしたのでしょう。異邦人でも同じことをするではありませんか。だからあなた方は天の父が完全なように完全でありなさい、
はい、自分を愛する者を愛したからといって何の報いがありますか。自分の兄弟だけにだけ挨拶をしたからといって何の良いことがありますか。良いことをしたことに何どれだけ勝っているのでしょうですね。この4つのですね、今言いましたすべてをですね、全うされたお方、まあ、その方が私たちの主イエス・キリスト様です。それではマタイ27章を開いてください。27から31です。では住島を読んでください。
それから総督の兵士たちはイエスを官邸の中に連れて行って、イエスの周りに全部隊を集めた。そしてイエスの着物を脱がせて緋色の上着を着せた。それから茨で冠を編み、頭にかぶらせ、右手に足を持たせた。そして彼らはイエスの前にひざまずいてからかっていった。ユダヤ人の王様万歳。また彼らはイエスに椿をかけ、足を取り上げてイエスの頭を叩いた。こんなふうにイエスをからかった挙句、その着物を脱がせて元の着物を着せ、十字架につけるために連れ出した、
はい、目には目を、歯には歯をでですね、これは当時のユダヤ人社会には、まあ、当然の権利です。しかしながら兄弟姉妹、イエス様はこの権利を放棄されましたですね。もしイエス様が自分の権利を主張されたら、兄弟姉妹、私たちの救いはありません。イエス様は徹底的にですね、恥ずかしめられ、打たれ、唾をかけられたともありますが、どんなにですね、イエス様は着物を脱がされ、唾をかけられ、からかわれ、どんなに戦われても侮辱されてもじっと耐えて、ね、 一切を父なる神様の御手に委ね、十字架の苦しみを負ってくださいました。第一ペテロ 2章を開いてください。19から21です。では両ご芝居読んでください。
人がもし不当な苦しみを受けながらも神の前における良心のゆえに悲しみをこらえるなら、それは喜ばれることです。罪を犯したために打ち叩かれて、それを耐え忍んだからといって何の誉れになるでしょう。けれども善を行っていて苦しみを受け、それを耐え忍ぶとしたら、それは神に喜ばれることです。あなた方が召されたのは実にそのためです。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにとあなた方に模範を残されました。
はい、けれども善を行って苦しみを受け、それを耐え忍ぶとしたら、それは神に喜ばれることですと書いてあります。あなた方が召されたのはですね、救われたのはそのためです。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うように、御足の跡に私たちが従うように、あなた方に模範を残されましたと書いてあります。クリスチャンとは何でしょう。ちゃんというのは小さいとか似ているものという意味です。小さなキリスト、キリストに似ているもの、これがクリスチャンです。キリストは私たちのですね私たちがその足跡に従うようにと模範を残されたと、このようにあります。第一ピリピ2章のところ、有名な御言葉を私だけお読みいたします。キリストは神の御姿であられる方なのに、神の在り方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして仕える者の姿を取り、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。それゆえ神はキリストを高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりましたですね。アブラハムの年長のしもべがリベカのすることをじっと見ていたように、主なる神様も去れしまえ、あなたの行為をじっと見ておられます。で、キリストの御足の字に従っているかどうかをですね今日の説教のタイトルはゴールデンルールとしました。はい、マタイ7章を開いてください。22節です。12節です。聖書朗読者の方、もう一度読んでください。そして聖書朗読者の方が読んだ後に、皆さんと一緒に声を出して読みたいと思います。マタイ7章の12節です。
それで何事でも自分にしてもらいたいことは他の人にもそのようにしなさい。これが律法であり預言者です。
聖書を開いている方、ご一緒にお読みいたしましょう。はい。それで何事でも自分にしてもらいたいことは他の人にもそのようにしなさい。これが律法であり預言者です。ここにこれが律法であり預言者ですとありますが、これは旧約聖書のすべてです。聖書が語っていることのすべてですという意味です。この御言葉をゴールデンルール、黄金律と言います。広辞苑でですね、黄金律を引くとキリスト教倫理の原理ですね、根本法則となっています。あなたの人生のすべてを、すべて生活のすべてにおいてこのルールが当てはまります。この御言葉に従うとき、キョレシマ、あなたは大きな祝福を受けるのです。多くの人が自分にしてもらいたいと願っていることは何でしょう。それは第一に話を聞いてほしい、二番目に分かってほしい、三番目に愛してほしいと、多い人はね多くの人は願っています。 お店で何かを買う場合もですね、同じ値段であっても店員の接客態度で店の印象は大きく変わります。一つの証です。そのお店はとても感じが良くて、サービスが行き届き、店員さんの笑顔がとびきり良いのです。店は客で超満員です。レジの前には長い列ができていますが、不満顔の人は一人もいません。たくさんの人が遠方からやってきます。品揃えもいいし、新鮮で値段も安い。でもこの店の最高の商品は店員の接客態度です。例えば一人のお客がジーンズを探していて、それが見つからないと店員がすぐに本店に連絡し、それでもない場合は近隣の系列店に電話をします。それでもない場合は同業他社の店に問い合わせ、そこにお目当ての品物があった場合、店員がそこへ出向いて購入して戻り、商品と領収書をお客さんに渡すという徹底したサービスを提供しているそうです。このお店では社長や部長よりも客と接する店員の裁量権を重んじているのです。そして店員にしか見えない場所にお客のモットーが大きな字で書かれているそうです。第一条、お客様はいつも正しい。第二条、それでももしお客様の方がおかしいと思ったら第一条を読み直しなさいとですね、そのように書いてあるそうです。人からしてほしいと思うことをその通りにもしてあげなさいですね、という聖書の言葉に通じるところがあるような気がしますと、こう書いてあります。クレイシマイ、100円のものを100円で売るですね、まあ、100円のものを100円で売る、これは当然のことです。つまり1ミリオンですね、池という人と1ミリオン行くことですですね。しかし聖書は1ミリオン行く人とはその人と2ミリオン行きなさいと、このようにですね言っています。つまり付加価値をつけなさいということですですね、何か別の価値をつけなさいということです。まあ、この聖書はですね、ビジネスの成功の書でもあるのです。付加価値はいろいろありますですね。店員の笑顔もですね、接客態度も大きな付加価値です。じゃあもう一つの、まあ付加価値というのは何でしょうかね。アフターサービスであり、接客態度であり、あなたの笑顔です。もう一つの証です。しまった。彼は飛行場のカウンターで大声を上げました。大切なチケットをホテルの机の上に置き忘れて、来てしまったのです。絶体絶命。飛行機に乗れないばかりか、大切な会議にも出られない。彼のビジネス人生も終わりです。鎮痛の面持ちでそのことをカウンターの女性に伝えました。するとその女性は、お客様、どこのホテルにチケットをお忘れになりましたかと尋ね、少々そこの椅子でお待ちくださいと言いました。彼はうつむいたままその椅子に腰掛けました。カウンターの女性はホテルに電話をし、部屋の机の上にチケットがあることを確認すると、なんとタクシーを飛ばして取りに行ってくれたのです。出発の最終アナウンスが館内に流れている時、彼の傍らにあの女性が、はい、お客様、搭乗券ですと手にチケットを持って立っていました。男性がこの後いつもこの航空会社を利用することを心に決めたのは言うまでもありません。ビジネスのサービスは心の行き届いたものでなければならないことを教えられます。荷物を 1km 運べと命令されたら 2km 先まで運んでやりなさいですね、という精神でしょうかということです。では兄弟姉妹、最後の今日の2番目の質問です。あなたは何のために生きていますか、ね、兄弟姉妹、あなたは何のために生きていますか。一箇所聖書を開きましょう。第一コリント十章を開いてください。31節です。ここもですね、聖書朗読者の方が読んだ後に皆さんと一緒にお読みいたしましょう。第一コリント十章31節が、すみみよこしま読んでください。
こういうわけで、あなた方は食べるにも飲むにも何をするにも、ただ神の栄光を表すためにしなさい。
はい、じゃあ一緒にお読みいたします、はい、こういうわけであなた方は食べるにも飲むにも何をするにもただ神の栄光を表すためにしなさい。クレシマイ、主なる神様は、私たちの神様は、すべてのことをご自身の栄光のためになされます。この天地をお作りになったも、なったのもご自身の栄光のためです。私たち人間を作られたのもご自身の栄光のためです。堕落した人間をイエス・キリストの十字架によって救われるのもですね、ご自身の栄光のためなのです。そして私たち人間が生きる目的ですね、何のために生きるか、それは神の栄光のためなのです。第一コリント十章の31節にはですね、今こう書いてありました。こういうわけであなた方は食べるにも飲むにも何をするにも、ただ神の栄光を表すためにしなさい。兄弟姉妹、皆さんが生きるのは、その目的は神の栄光のためです。では神の栄光というのは何でしょう。皆さんを通して全能の神様イエス・キリスト様が崇められるということです。もう一度言います。皆さんによって、あなたの行いによって、あなたの存在によって、全能の神イエス・キリスト様が崇められるということです。皆さんが神に従うことによって、神の御言葉を神の御心をですね、従うことによって、神様は御心を兄弟姉妹皆さんになしてくださいます。そのことによって、多くの人が神を崇めるようになる。神の栄光のために人間は生かされているのです。神様はご自身の栄光のためにはですね、どんなに大きな犠牲を払われたのでしょう。神様が一人子イエス・キリストを十字架にかけられたのも神の栄光のためなのです。ご自身の栄光のために御子を十字架にかけ、私たちを救ってくださいました私たち人間は神の栄光のために生かされるのです。ですから、神の栄光にならないもの、神が崇められないものは、神様はことごとく滅ぼされ取り除かれますですね。神様の判断基準は一つですね。そのことが神の栄光になるかどうか、神様はすべてこの基準でですね、物事を判断されます。そのことをよく覚えてくださいですね。そのためにご自分の御子をされもですね、犠牲にされたのです、ね。第一コリント6章の20節のところには、皆さんのよく知っている御言葉、あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから、自分の体を持って神の栄光を表しなさい。ですから、私たちは頭で理解できない言葉であっても、御言葉であっても、従うことによってあなたは神の栄光を見るのです。イエス様おっしゃいました。信じるならあなたは神の栄光を見るであろう。そのことを知って、御言葉に従う兄弟姉妹になりますように、イエスの御名によって祝福をいたします。ではどうぞ目を閉じて。